説教、あなたの罪は許された。マルコによる福音書の続きの話をします。で、先週登場してきたのは重い皮膚病を患っている人です。こういうふうに具体的な病気の名前が出てくるのはマルコによる福音書初めての登場になります。で、今日はこれまた具体的な病気の名前が出てくる中部を患っている人の話ですね。で、先週と今週今日でイエス様はどういうお方であるのか、この礼拝を通して言葉を通してもう一度教えられたいということがテーマになるということをお話ししました。前回で言えば祭司、神の人、エリシャ、イエス・キリスト、この3人を取り上げれば一つのお話ができるというか、イエス様はどういうお方であるのか、祭司や神の人、エリシャのことを語りながら、最後にイエス・キリストはこういう方ですということが、私たちの言葉としても精霊に導かれながら話せるということですね。で、ただ前回お話したように、この重い皮膚病を患っている人の物語はある意味不十分なんですね。まあメインが重い皮膚病の人をイエス様が抱きしめてくださったというか、まあ触れてくださったっていう、まあ考えられないようなことがもういきなり起こって、イエス・キリストとはそういうお方であると、その重い皮膚病の人から苦労話とか訳あり話とか、そういうことを聞く前に、もうイエス様からその重い皮膚病の人を捕まえて癒してくださった、そういうお方ですってことをが、まあ、メインになってたんですけども、そこだとまだ不十分なんですよね。まあ自分は病気を背負ってないとか、もうちょっと福音について教えてもらいたいっていうことを考えると不十分で、なのでこのマルコによる福音書の2章の一節、中部の人の話が直につながっているんです。前回の重い皮膚病を患っている人の物語をジャンピングボードにして、私たちはまあ信仰的にこの神に精霊の力によってジャンプさせられて、今日語られていることをしっかりと聞く、それでイエス様がどんなお方であるのかということがまあ 100% 分かるようになるっていう風な流れになっています。で、前回はなので厳しく注意してっていうふうにこの重い皮膚病の人に言ったのは、まだあなたは病気が癒されて、祭司にも病気が治ったって清めの儀式をしてもらって、コミュニティに礼拝共同体に戻るかもしれないけど、まだ不十分な点があることを私は厳しく教えとくから、言動に気をつけなさいというところで終わりましたということを先週の説教にもでも話したんですけども、じゃあ厳しくこの癒された人に言いたかったことは何なのかということが今日の中に出てくるんですね。そこを読んでいきたいと思います。マルコによる福音書2章の1節から。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、4人の男が中部の人を運んできた。で、ここにもイエス様がどういうお方であるのかっていうことが現れているんですけども、カファルナウムに来て、その次にイエス・キリストの何にフォーカスされてますか。 何に焦点が当てられるか、大勢の人がいるんですけども、そうですね、2節の最後のところ、イエスが御言葉を語っておられると、初めの言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったっていうのはイエス・キリストを指すっていうふうに言っていますけども、言われてますけども、言葉のあるイエス・キリストがここでの御言葉を語っていた、初めに言葉があったわけですね。この出来事の最初にも、礼拝によっても初めに神の言葉、イエス・キリストの言葉があるのが礼拝だと思います。で、そういったイエス・キリストの御言葉による支配がある中で、本当に困っている人たちがやってきました。4人の男と、その人たちに助けてもらってやってきた、中部の人になるわけですけども、でなので、イエス様に近づこうとするときに、だからここで言わんとしていることの一つは、壁があるということですよね。重い不病の時にも、そういう人に近づいてはいけないという立法の壁があったんですけども、ここでは言葉の壁、立法の壁、決まり事の壁だけじゃなくって、物理的に大勢の人がいたという壁があります。で、これ、私たちが伝道するときに、あるいは私たちがキリスト者として生きるときに、日曜礼拝中心に生きるときに、何かの壁がありますか？壁はもうなくなってしまっているっていうことであれば幸いですけれども、今私たち新しい人たちにめがけても伝道しようとしているわけですけども、壁はたくさんありますよね。あんまり日本の社会ではキリスト教のことが歓迎されないことがあるとか、忙しいとか、家族の問題があるとか、自分が以前聖書を読もうと思ってつまずいたことがあるとかっていう壁があるわけですよね。でもその壁を何とかして突破してイエス・キリストに近づくっていうことが大切だっていうことが言えると思います。科学業界は幸い大勢になりすぎて入場できないということはないと思いますけれども、何らかの信頼会社の人たち、場合によって私たちに、主イエスキリストに近づく壁が存在しているっていう認識はとても大切なことではないかと思います。それでもイエス様は御言葉を語り続けておられるということが最初に書いてありました。4節、しかし群衆に阻まれてイエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ている床を吊り下ろした、求めさらば与えられん、道は開かれるではありませんけれども、屋根を剥がすという、ある意味突拍子もないアイデアがこの4人の人にの誰かに浮かんできて、それによってイエス・キリストに近づくという道をこの人たちは取りました。本当に病気の人を助けたいっていうのはとても尊い志で、私たちもそういう気持ちをいつも抱いていけないね、いないといけないなというふうに思うわけですけども、イエス様はそういう4人の男のこの中部の人に対する気持ちを見て、あるいは行動を見て 信仰というふうに呼んでくださいました。まあ、どこまでこのガリラヤ伝道でこの4人の男がイエス・キリストに出会い御言葉を聞いていたか分かりません。初めて出会ったのかもしれませんけれども、イエス様は彼らに向かって、まあ、信仰を見出された、信仰者だというふうに受け止めてくださいました。まあ、これもよく言われることですけれども、なので信仰というのは私たちが信じるということも大切ですけれども、神様の側、イエス様の側から信仰を与えてくださるということがここによく表れているというふうに思います。まあ、願わくばこの人たちが、福音の中心を信じて、今日後でお話しますけれども、福音の中心を信じて、イエス・キリストに対する信仰を抱いてほしいなというふうに思います。でその時に中風の人に、来よ、あなたの罪は許されると言われた。私たちが何度も言いますけども、イエス・キリストについてどんな人か語ろうとするときに、イエス・キリストの行動と言葉に着目することが大切になりますけども、ここでは注目すべき言葉、あなたの罪は許されるっていう言葉が出てきました。で、重い皮膚病を患っている人との違いは明確にここですね。病気の話がメインだった上のテキストに比べて、ここでは病気の癒しそのものは今棚上げにされて、イエス様があなたの罪は許されるというふうに言われました。でこれがイエス・キリストがどんな方であるのか、私たちがわきまえするときに、最初に言わなければいけない、最初に告白しなければいけない言葉がここに最も簡潔な形で出ているというふうに言えます。それを、周りの人たちは今ここで聞いたし、マルコの教会もなるほどそうかと、まだ中風の人癒されてないけれども、イエス様がこういうふうに語られたことをきちんと書き留めておこうというふうにして、この福音書が残されました。で、まあ、イエス様はどういうお方であるのか、罪を許されるお方ですというのが一つの回答になるわけですけれども、で、まあ、なるべく簡潔に今日は話しますけれども、許されるっていうことは何なのかっていうことですよね。で、難しい説明しませんけれども、皆さんもすでに聞いた話だと思いますけれども、まあ、自分のレベル、人間レベルから考えてみて、許してますか、人を許してますか、あるいはまあ場合によっては自分を許してますか。でここに問題になっている、イエス・キリストに伴って許すっていう言葉は聞いた話だと思うんですけども、めちゃくちゃ怒ってる相手なんですね、を許すかどうかっていう問題なのだということをまず認識してください。なんか物がかすった程度とか、大して自分に害がないとか、感情の動きが自分自身にないとかっていう形で他の人を許すっていうのは違うんです。もう怒り狂ってる相手、もうそれはまあ敵と言ってもいいかもしれませんけども、そういう人がそれに対していいですよ、あなたの言葉言動を許しますか、許すって言えるかどうかって、まあ、自分たちの問題として考えたときにはそういうことなんですね。だから非常に重たい意味がこの 聖書の中の福音の中の許すっていう言葉には込められている。で、まあ、今皆さんに問いかける形でも聞いてるんですけども、まあ、それでも怒り狂ってても、まあ、自分は許したことがあるし、まあ、許せますよっていう人がいるかもしれません。まあ、それいないとは言えないけども、非常に難しいことですよね。まあ、その原因にもよるんですけども、すぐにはできないのが人間の側の事情だというふうに、人間の差がだというふうに思います。で、今、まあ、イエス様がこの中分の人に対して何を怒り狂って怒ってらっしゃったのかは、まあ、まあ、さておき、まあ、病気と罪を結びつけてはいけないと思うので、病気になったことを怒ってたっていうのではもちろんないと言わざるを得ませんけれども、まあ、人間一般に対して、まあ、全ての人間に対してイエス様は怒り狂うほどに人間が、まあ、罪に走ってるので、神から背いてるのでお怒りになってる。そういう中でこの中分の人本人から言い訳を聞く前に、弁解を聞く前にイエス様から最初の一言が、あなたの罪は許されるっていう言葉を、許してあげましょうという言葉をイエス様が言われたということは、イエス・キリストがどんなお方であるのかということをよく表している物語になるわけですね。六節、もうちょっとそこのところをまた最後の方でまとめます。六節、ところがそこに立法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神を一人の他に一体誰が罪を許すことができるだろうか。で、ここからマルコによる福音書をしばらく読んでいきますけども、名ガイド役が出てくるんですね。で、ここで名ガイド役の名っていうのはフェイマスとか優れたっていう意味じゃなくて、迷わす方の名をつけてもいいと思うんですけども、まあでもガイド役なんですね。イエス・キリストに対して、まあ、ここでは聖書に照らして批判してるんです。文句を言ってる人です。まあだから邪魔といえば邪魔なんですけども、イエス様がどんな方であるのかを理解するときには、まあ、そういう批判する人の声を聞いた方がいいこともあると思うんで、いいこともあると思うんでというか、まあ、そういう形でイエス・キリストとの論争という形でマルコによる福音書、マルコの教会はこの律法学者、パリサイ派の人々、ヘロデ派の人々がこれから登場していきます。で、ここで何を批判しているのかというと、そういう罪の許しを語るのは神様しかできないんで、イエス・キリストそれやりすぎでしょっていう、越権行為でしょってことを言ってるんですね。で、これはある意味今日の詩篇103篇にも、誰が罪を許すって書いてあったかっていうと、主はですから、詩篇103篇の3節に、主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて許すお方って一回そこで切れるんですけども、主なる神はお前の罪をことごとく許すって書いてるんで、イエス・キリストが、神の子、神から派遣されているということをもし認めないとすれば、律法学者たちの言い分は聖書に基づいて正しいわけですね。だけど今話した通りに、イエス・キリストは神の御子ですし、 神から派遣されているお方ですから、そこを信じるならば、この立法学者たちの反論、聖書に、まあ、ある意味聖書に基づく反論は意味をなさないんです。だってイエス・キリストは神の子でいらっしゃるので、罪の許しを宣言しても、宣言することが神の御心だということになります。8節、イエスは彼らがこの中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか。で、罪を許すことと病気を癒すこと、どっちが優しいのかっていう議論に入っていくわけですけども、これはルカによる福音書の平行箇所で、以前この教会で話した通りに、罪の許しと病気の癒しがどっちが単純かとか優しいかっていうことをマイエス様ご自身質問されてるんですけども、私たちが受け止めるべきことはこの出来事でいいんですね。イエス様はじめに罪を許してくださって、その後に立ち上がりなさいって言って、この主婦の人の病気を癒して、それで別にどっちが優しいか難しいか議論に巻き込まれないようにっていうのがイエス様の深い心ではないかというふうに私は思います。今罪の許しの後に、十節のところで、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう、そして中部の人に言われた、私はあなたに起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで皆の見ている前を出ていった。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した。というところで、今日はこの出来事を通してイエス・キリストがどんな方であるのか、まだ十字架復活の出来事が起こっているわけじゃないんですけども、ある意味ここでもイエス・キリストがどんなお方であるのかが十分に私たちに伝達されているというふうに思います。極めて単純な形で出来事を通して示されていると思いますので、最後にまとめをして終わりたいと思います。障害がありました。大勢の人がいるという雑踏があったわけですけれども、4人の男や厄介な立法学者を含めて、ある人の家の中に、つまりはここに招待席というふうに考えても呼んでいいと思いますけども、特別席が設けられました。今日も、いろんなことの障害があって、やらないといけないことがあって大変だなと思っておられる方もいるかもしれませんけども、障害を乗り越えさせてくださって招待席、優待席を作ってくださるのはイエス・キリストではないでしょうか。そしてそこにやってきた人たちに語りかけてくださっています。で、この起き上がりなさいというふうに病気に関して、中風の人の不自由さに関して、そういうふうに起き上がりなさいというふうに投げかけられたように見えますけれども、この言葉はイエス・キリストが起き上がらされたっていう言葉と同じ言葉に基づいてますね。ここでは中風が癒されて、あなたは残りの人生を健康で生きなさいっていうイエス様の御心なんでしょうけれども、その言葉はイエス・キリストの死からの復活の力に基づいて起き上がりなさい、 私が力、父なる神の力、御心を受けて起き上がったように、蘇らされたように、あなたも父なる神とこの私に結びついて起き上がりなさいというふうにイエス様は言ってくださったと信じたいと私は思います。そしてこの罪の許しで、これは自分が怒り狂っているもう相手を敵、顔も見たくないっていうふうに思ってる人を許すことだ、まあ例えばそんなことだ、人間にできるというふうに言う人もいるかもしれませんけども、まあ果たして自分の心を冷静にその相手のことを許せるのかどうかは吟味しないと思います。イエス様はどういう形でそれを許されたかというと、相手に怒りを返すことなく、ご自分が怒りをすべて被って惨めな姿で人々の前にさらされた、その敵の前にもそういう惨めな姿をおさらしになったのが十字架の出来事であります。イエス・キリストが怒りを投げつか、人間的に見て怒りを投げつけたくなるような人間の罪を背負うために十字架にかかってくださいました。それによってイエス・キリストを信じる者は、許されました。私たちももしそういうふうに怒り狂うようなことをした相手に寛容な心でいることができる、許すことができるとすれば、私たちは、私たちクリスチャンは、キリスト者は、そのイエス・キリストの十字架の贖いを信じているからではないでしょうか。病の方々が癒されること、そしてそれ以上に、すべての人の罪がイエス・キリストの言葉の宣言によって許されるようにとお祈りしたいと思います。お祈りします。蘇りの主イエス・キリストの父なる神を主の皆を賛美いたします。ガリラヤ湖畔のある家で起こった出来事をこのように私たちの前に目に見えるように述べ伝えられていることに心から感謝いたします。どうか私たち自身がその家に招かれた者の一人として、目撃者としてこの出来事を真摯にしっかりと受け止めることができますように、聖霊の力が働いてくださいますようにお願いいたします。どうか主イエスキリストが私たちの罪を許していてくださることをどうか信じることができますように、その恵みがまだイエス・キリストを知らない人たちにも広がりますように、この祈りを主イエス・キリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。